皆さんおはようございます。
おはようございます。
5月以来でしょうね、ご無沙汰しております。もう本当に今猛暑で大変な中でしたけれども、皆さんお体は崩され、体調崩されたという方はいらっしゃらないでしょうか。もしですね、何か祈りの課題がございましたら、ちょっとしたメモ書きでも結構ですので、ぜひお名前と一緒にお分かちいただいて、私たち持ち帰って一家で毎日の祈りに加えさせていただきますので、ぜひこちらにもシェアしていただければと思います。実はですね、おたけさんですとか数人の方にはお分かちさせていただいたんですが、つい3日ぐらい前までちょっと今日焼けして戻ってきましたけども、北海道の方にですね、本当に不思議な導きで、北海道の旭川とその少しですね、だいぶ南にある富良野というところに、スケッチに出かけることになったんですね。いつも通り妻子同伴でということで、妻子と3人で行ってきたんですけれども、なぜ北海道に行くことになったかといいますと、今、以前もちょっとお分かちさせていただいたかもしれないんですが、三浦綾子さんという小説家、クリスチャンの小説家がおりますけれども、この三浦綾子さんの読書会というのが全国に今あるんですね。その、三浦綾子さんの書籍をみんなで読む会というですね、クリスチャンに関わらず、もうクリスチャンでない方も本当に多くの三浦綾子さんの本のを愛しておられる方たちが集まって読書会を開いているということで、その読書会の開放に今絵を使っていただいているんですけれども、その開放に使う絵 のある意味ではそのネタをですね、仕入れるために、その三浦綾子さんはご自身が活動されて住んでおられた旭川を中心に、ご自身の小説の中にですね、北海道のいろいろな場所をですね、なんていうんでしょうかね、その舞台にして小説を書かれていましたので、そのゆかりの地ですね、その三浦綾子さんの自叙伝に出てくるような場所も含めてですね、その、旭川にある三浦綾子文学館というのがあるんですが、そこで、案内人をしておられる、2人のご婦人にですね、本当に車まで出していただいてですね、いろいろなところを回って来させていただきました。それで実はですね、この北海道行きにはですね、ちょっとこのお話は後半に取っておいてですね、またちょっと面白いことがありましたので、面白いことと言ったらいけませんね、神様の導きとしか思えない、私たちにとってはこれは間違いなく聖霊様が、神様が導いてくださったというような出来事があったので、後ほどちょっとそのことをお分かちさせていただきたいと思うんですけれども、今日まずですね、このタイトルですね、使徒の働き29章を生きる私たちというふうにさせていただいたんですけれども、面白いジョークがございまして、ある進学校でですね、先生が、ね、その生徒にですね、今日使徒の29章を読んできた人手を挙げてくださいってですね、言うとですね、一人手を挙げた人がいたというですね、実はこの聖書の中の使徒の働きというのは28章で終わってるんですね、29章というのはないんですけれども、あえてこの29章とさせていただいたのではですね、ちょっと理由がございまして、今北海道行きのお話をさせていただきましたけれども、もう本当に私もですね、この北海道行きの準備の段階からもう断食してですね、神様の御心はどこにあるでしょうかというのを夫婦でも祈って祈って、本当に祈らされたんですね。で、へりくだらされたというんでしょうかね。で、そのような中で、もう本当に聖霊の導きなしではもう一歩も前に進めないような、経験をさせていただいて、そして思えば本当にこの使徒行伝、使徒の働きの中に出てくる弟子たちもですね、もう本当に日々もうそれこそ迫害の中にあった方たちも多くいらっしゃったと思うんですけれども、もう毎日ですね、もう朝起きて、今日は神様どうすればいいでしょうか、こっちに行けばいいでしょうか、あっちに行けばいいでしょうかと、もう本当にもう1秒1秒ですね、もう祈らずにはいれないような生活をされてたんじゃないかなと思うんですね。そのような意味で、本当はこの使徒の働きというものは、使徒の働きではなくて、使徒たちを通して働いた聖霊の働き、もう聖霊行伝と言っていいと思うんですけれども、 でなぜこの使徒行伝がですね、使徒の働きと呼ばれているこの聖書の箇所が聖霊行伝、聖霊の働きと名付けなかったのかなということを考えたときに、それは聖霊の働きというのはこの使徒行伝で終わらずに、その後のこの今一緒にお読みしたヨハネの手紙が書かれたようなんですね、この手紙、パウロ書簡と呼ばれるものをはじめとするこの手紙の時代、そしてその後に続く黙示録も含めて、そして今を生きている私たちの時代も今聖霊の働きの時代だからだと思うんですね。だからこそここは聖霊の働きとあえてせずに人の働きと名付けたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、もう皆さんもですね、本当に毎日の生活の中で聖霊様、今日はどうしたらいいでしょうか、もう本当にですね、買い物一つとってもこっちを買ったらいいでしょうか、こっちを買ったらいいでしょうかですね、そのようなことさえも、聞いておられる方々も、いらっしゃると思うんですけれども、私たちがこの使徒の働きではなくてですね、今まさに聖霊行伝ですね、この聖霊の働きの1ページをこの生きるものとして、じゃあどのように生きたらいいのかということを一緒にですね、この聖書の箇所から今日は見ていきたいと思うんですね。一言お祈りさせていただきたいと思います。愛する父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて心から感謝いたします。今日またこのように聖母教会の愛する兄弟姉妹の皆さんと一緒にあなたを礼拝し、あなたを賛美し、御言葉を開き、あなたの御心を聞くその時間を本当に感謝いたします。どうぞこのしもべの口を通してあなたが語ってくださいますように、どうぞ不尊にもこの私の肉の思いによって語ってしまうようなことがないように、混ぜ物をしてしまうことがないように、今私を、そしてここにいるお一人お一人を聖霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。そして、今私たちの霊的な目や霊的な耳を閉ざし、神様との関係を妨げようと働いているすべての悪霊の働き、悪しき霊の働きをイエスの皆によって縛ります。イエス様、あなたの霊がこの場所に今自由に働いてください。イエス様の血潮でこの場所を覆い尽くしてくださいますようにお願いいたします。今日のこの時間をすべて御手にお委ねして、私たちの主であり救い主であるイエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
はい、感謝します。それでは一緒に今お読みした聖書の箇所ですね、ヨハネの手紙第1、第2、第3とありますけれども、その最初の第1の手紙の最後の部分を今回導かれて合わせていただいたんですけれども、この最初にですね、このように言いましたね。神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないというのが5章18節に出てきたと思うんですけれども、この罪の中に生きないという言葉がですね、新改訳聖書の第3版では、神によって生まれたものは誰も罪を犯さないとなっているんですね。でこの罪を犯さない、誰も罪を犯さないと言われるとなんかドキッとしてしまうと思うんですけれども、まあ、私だけでしょうかね。まあ、この、罪を犯さないとか罪の中に生きないという言葉はですね、言語をちょっと調べましたら、これは罪の中に生き続けないっていう言葉なんですね。継続的に罪を犯し続けないという意味になるそうですね。でこのヨハネの手紙の中でヨハネがですね、一貫して意識的にこの許されない罪ということですね、強調している罪というのがありますけれども、この中でヨハネは2つの罪を意識して書いていると言われているんですね。まず1つ目はすぐに霊的な死に至らない罪というものが1つですね。でもここで、ヨハネが言っている誰も罪を犯さない、犯し続けないと言っているこの罪というのはですね、もう一つの罪ですね。イエスの神性、イエスが神であることを否定する罪であったりとか、あとはイエスのキリスト性ですね、イエスだけが救い主だということを否定する罪というのを取り上げて、主にそのことをここで罪と言っているわけで、そうなんですね。これはどういうことかと言いますと、このヨハネがいた時代ですね、紀元2世紀頃ですね、皆さんグノーシス主義というのを聞いたことがあるかもしれないんですが、このグノーシス主義というのが台頭し始めて、本当にそのいわゆる異端ですね、キリスト教の、キリスト教ではないんですが、その異端と呼ばれるものが張り込んでいたと。そしてそのグノーシス主義がどういう教えだったかというと、霊の世界は全て善、それ以外の物質社会は全て悪と とする教えということですね。いわゆる二元論的な教えですよね。そしてもう一つは、イエス様は肉体を本当に取ったんじゃなくて、肉体を取ったように見えただけで、本当はもう霊的な存在なんだよという、そのイエスの神学用語でいうところの受肉ということを否定するというんですかね。イエス様が人間の形、神である方が完全な人間になったということに、私たち人間の罪をあがなうためには人間の血が流されなければいけないわけですよね。ですから神様は神の姿のままで十字架にかからずに、あえて人間の姿をとって十字架にかかったんですよね。これはとってもキリスト教の中では大事な、位置にある外せないところなんですが、この無能質主義というのはこのイエスの神性と同時にこの受肉というものですね、イエスが完全に神でありながら人であったということを否定していたということなんですね。でこの教えのどこが危険かといいますと、結局この教えに、ずっと従っていた人たちがどうなったかというと、極端な禁欲主義ですね。もう肉体は悪だから、肉体もうこの世の物質主義は全部悪というですね、もう極端な禁欲主義と、もう一つはですね、極端ないわゆるリベラリズムというか、良い信仰を守っているなら、もうこの地上では何をしてもいいんだよというですね、極端なこう自由主義ですね、この2つに傾いていったというんですね。でここでヨハネはそのようなものを警戒しなさいとこの手紙を通して語っているわけなんですけれども、この、ちょっとその続きの箇所ですね、5章の、18節、神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。ですね、この警戒しなさいということと同時に、でも安心しなさいと、この悪いものがあなたたちに触れることはできないよということを、この手紙で伝えているわけですけれども、このですね、今グノーシス主義ということで、その絶対に許されない罪といいますかね、すぐに霊的な死に至ってしまう罪、危険な罪について触れましたけれども、今もう一つの罪ですね、そのいわゆるすぐには霊的な死に至らない罪があるというお話をしましたけれども、じゃあこれはどういうものかというと、私たちが、これは皆さんすぐ思い当たると思うんですが、ちょっとこう今日夫婦喧嘩をしてしまったとか、兄弟喧嘩をしてしまったとか、人を呪うようなことを言ってしまったとかですね、そういうちょっとしたことも含めてですね、私たちが日々を犯す的外れな生き方ですよね。じゃあこういうものは本当に許されるんだろうかですね。これ許されるんですね。これはイエス様の血潮による贖いというのは完全な生贄ですので、もう神である方が完全な人間として、罪ない人間として生きて捧げられたその生贄ですから、そのイエス様の十字架に私たちの罪を一緒にかけて葬るならば、全ての罪は許されるというのが聖書の教えですよね。ただですね、ここで一つ大事なことがあると思うんですね。その霊的には私たちイエス様を信じることによって確かに救われてますけれども、刈り取りというものがあるということも聖書は同時に教えているところですね。この例えば一つ分かりやすい例としましては、イエス様が十字架にかかられたときに両脇に二人の罪人がおりましたね。そのうちの一人はもう十字架上でイエス様を信じて、イエス様、あなたが今日その天に昇られるときに私もそこに一緒におらせてくださいというようなことをお願いしますよね。そのときにイエス様が、今日あなたは私と共にパラダイスにいると言いましたね。そこでそのイエス様を信じた罪人は、あ、じゃあこれで救われた、もうそこで十字架から降りて、はい、無罪方面行ってらっしゃいってバイバイとはならなかったわけですよね。この地上においてはやはりその罪の刈り取りですね、その処刑というのは最後まで受けなければならなかったですね。私たちは全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではないというパウロの言葉もありますけれども、罪を犯し続けるならば、例えば体に悪いものを食べ続けるならば、やっぱり病気になってしまいますよね。そういう、やはりこの世における刈り取りというものがあるということも同時にやっぱり知っておかなければいけないと思うんですね。それでこの 刈り取りというんですね。じゃあ私たちは、このような罪の結果生じる刈り取りからどのように自分自身を守ったらいいのかということなんですけれども、実は私たちは霊的には救われたものですけれども、まだ体は贖われてないわけですね。霊的な贖いはすでになされていて、私たちはもう天国ではイエス様の血の証人、私の花嫁ですですね、婚姻届が出されていて、もう天国行き決定なわけですけれども、この肉体は実はイエス様が再び私たちと結婚するためにこう地上に降りてきて、私たちが空中に引き上げられて主と会うという、この時に復活したイエス様の体と同じ栄光の体に変えられるというのが第2テサロニケにも書いてありますけれども、私たちはまだこの贖われていない肉体を持っているので、ある意味ではこうなっているんでしょうかね、内側の霊は贖われているけれども肉がうずいてしまうんですかね。まだサタンの支配下にあった時の性質がまだ 肉体は覚えているわけですよね。サタン悪霊はそこをついてくるわけですけれども、ここでですね、私たちは本当にこの肉体の中に霊魂というものを持っていますけれども、このことについて先日ちょっとある集会で本当に私はとても素晴らしい示唆を受けたことがございまして、先月なんですけれども、あるよくお世話になっている牧師先生からの、お誘いで牧場の間の集いというですね、集会に参加させていただいたんですね。それどういう集会かと言いますと、戦争のいわゆる今日ちょうど終戦記念が間近に迫っておりますけれども、その戦争に加担してしまった日本のキリスト教会の悔い改めという中で、キリスト教会がどのように本当にこう悔い改めていかなければいけないのかということを、皆で一緒にその悔い改める集会であったんですけれども、その時にですね、今回は私も実は今関わりのある鈴木先生、鈴木隆弘牧師という方がメッセージをしてくださったんですね。でその鈴木先生はこのようにおっしゃってました。聖書の中に心の貧しいものは幸いであるという言葉がありますけれども、この心の貧しいものというこの心というのは本来は心と訳してはいけないものなんだとおっしゃったんですね。これはプニューマというギリシャ語、霊ですね、霊の貧しいものは幸いであると本来ちゃんと訳すべきところだと。それを日本人 その情緒的 なんか心の貧しいものというとなんかちょっと情緒的で美しい、そういうところで心の貧しいものとしてしまったのか分かりませんけれども、これは霊の貧しいもの、霊に飢え渇くものは幸いであるという言葉なんだということなんですね。でこの、先生がおっしゃるのはですね、霊と心を分離しなさいということなんですね。霊と心は全く別物だよですね。霊と心を切り離さなければ聖霊に満たされることはないと。霊は霊によって理解するのと聖書にもありますけれども、聖霊を招き入れて悪霊は追い出さなければいけないというメッセージですね。本当にこの霊の世界があるんだということを私たちは聖霊によらなければ本当の意味で理解することができないと思いますね。この本当に聖霊を求めましょうというメッセージで本当に力をいただいたんですけれども、実はですね、その冒頭でちょっとお伺いさせていただいたその北海道旅行ですね、ここに至るまでの経緯でも私たち夫婦にとってはもうこれは聖霊によって導かれた無霊の世界のことだというふうに理解しなければもう説明がつかないようなことがいろいろあったんですね。まあ、どういうことかと言いますと、まずですね、前回こちらでお話をさせていただいた5月ですね、その後6月に入ってからだったと思うんですが、私も息子も物もらいに行ったんですね。でそんなにしょっちゅうならないんですが、どういうわけか6月は私も息子も交互に何回か物もらいになりまして、で私たちの家ではその物もらいになると塩をですね、粗塩を火で炙って それをへそに入れて絆創膏をするという民間療法があるというので、それを試すと本当に目の腫れがスーッと引くんですね。どういうふうにつながっているのかわからないんですが、なのでへそをこう火で炙ってちょっと冷ましてからですね、へそに入れて息子とこう一緒に絆創膏をしてですね、
へそを炙る、
たびたびそんなことがあったもんですから、あの妻とですね、やっぱり今月は物もらいになるねと言って、あのひょっとしたらこの神様からの何か霊的なメッセージがあるかもしれないと思ったんですね。それで夫婦でちょっとそのことを祈り始めてですね、へそにしよう、へそにしよう、火で炙った塩とかですね、祈ってた時にパッと思い出したことがありまして、あの実はあの古典への古典に来てくださっている方にはあのご存知かもしれませんけれども、私が今あの絵の個展を企画してくださっているギャラリーからこういただいているお題としてですね、クリスチャンの建築家のボーリーズさんという方が日本中に建てた建築ですね、ボーリーズ建築というのを描いて回るというテーマをいただいておりまして、でそのボーリーズさんが言った言葉ですね、へそという言葉が出てくるんですよね。あのボーリーズさんは日本の選挙にも身を投じるために日本に来られて、滋賀県の近江八幡という、あの琵琶湖のほとりの町なんですが、この近江八幡に住まれて、そこを拠点に日本選挙を進められたんですけれども、でボーリーズさんは自分のシンボルマークとして丸書いてちょんです、ね、それは近江八幡は日本のへそだから、そのへそから日本にイエス様の自主を選挙を広げるということをされたんですね。でそういうあの言葉が残っているんですけれども、そのことをまず思い出したんですね。これで2つ目のへそ、私と息子のへそ、そして日本のへそと。でその後ですね、またあの毎日こう祈っている中で、これも6月後半ぐらいだったと思うんですが、あの私も妻もですね、朝のディボーション、こう聖書を読む中でもですね、その後あの息子を学校に送り出して、その後夫婦で祈祷会をするんですけども、その祈っている中でですね、妻も私もどういうわけかサマリア、サマリア、サマリアという言葉が分かりくるんですね。これは何だろうと言って、これ何か神様からのメッセージかもしれないと思うんですね。サマリアについていろいろ調べたらですね、エルサレムから北方55キロから60キロの圏内になると。で試しにですね、私たちの今のエルサレム、祈りの拠点、礼拝の場所は主に家庭ですので、私たちの家からあのインターネットを開いてですね、 Google マップというのがありますね。あれで大体55キロ地点ずっと真上にパッと離した地点を見てみたらですね、茨城県の古河市というふうに当たったんですね。でちょっとあのそこまでの交通ですね、電車を調べてみましたら、我が家から、まあ、1時間ぐらいで、まあ、交通費も私たち夫婦にもなんとか払えるぐらいの値段で、あ、行って帰ってこれると、息子が小学校から帰ってくるまでに行って帰ってこれる、で思い切って行ってみようでですね、夫婦で出かけたんですね。それでその古河市の古河駅というのがありまして、そこからもう目いっぱいぐっとその回れる範囲で回って、もうそこでもう思いつく限りのことを祈ってきたんですけれども、やっぱり偶像の町だったんですよね。偶像が多い町だったので、もうこの地で偶像に捧げられた虚しい祈りを所有してください、もうこの地にいる方々が真実の神に目覚めますように、ここにイエス様の血潮を流してくださいと、ここでバーッとこう祈れる限りのことを祈って、息子のお迎えに間に合うようにこう帰ってきました。そして帰ってきてからですね、その古河市についてちょっとインターネットで調べてみたんですね。そうするとですね、なんと古河市は関東のへそって出てきたんですね。関東のど真ん中、自称関東のへそ、これで3つ目のへそですよね。もうこれは前へそへそへそと、神様なんでしょうか。へそに、でしかも火で炙った精霊の火で炙った塩、あなた方は地の塩でやっておりますから、これは何かあると思っていたところでですね、まあ、そのことはちょっと忘れてるというか、まあ、ちょっとこの片隅に置いておいて、今回の北海道行きの話につながるわけですけれども、今回北海道にはですね、やっぱり三浦綾子さんの、ゆかりの地を訪ねるということで行く、それが一番の目的でしたので、その拠点が旭川ということで、旭川で宿を探したんですね。で旭川ので、今回ですね、あのもう激安あの航空券というのを探して取ったものですから、どうしてもそのチケットの兼ね合いで、あの旭川に、まあ、北海道入りする日、そして北海道から帰ってくる日 とですね、その案内をしてくださる方々が、取ってくださった日程との間にですね、ちょっと数日間の間があったんですよね。この間もどこか宿を取らなきゃいけないということで探したら、私たちのこの予算内で泊まれる場所がどこも空いてなくてですね、で唯一どういうわけかどう探しても出てくるのが富良野という町だったんですね。富良野のいわゆる冬はスキー場になる場所ですので、夏はそういうところは安く泊めていただけるということで、富良野の安いペンションだけがどういうわけかもう少しか空いてなくてですね、で妻がお買い物に行ってる間にですね、私がインターネットで調べて、どうしようかな、今回旭川がメインなのに富良野しか取れない、まあ、でももう時間ないからもう取っちゃおうと思ってですね、もう思い切って富良野を予約しちゃったんですよね。そして妻が買い物から帰ってきた時に、はあ、富良野って言うとちょっとがっかりするかなとかですね、富良野しか取れなかったんで言うと、え、なんで富良野なのって、妻びっくりするかなとか思って、ちょっと不安な気持ちでですね、ごめん、ちょっとね、富良野しか宿が取れなかったんだで妻に言ったらですね、妻はですね、あ、やっぱり富良野だったって言ったんですね。どうしてかと言いますと、妻はずっとへそへそへそと来てたので、今回北海道行きが決まった時に北海道のへそっていうのを調べてたそうなんで、そしたら富良野だったんですね。でちゃんと北海道の富良野ではへそ祭りというのがあってですね、そしてちゃんとへそ人形っていうのが中心にドーンと偶像が立ってるんですけれども、で、ああもうこれはもう神様分かりましたと、今回の北海道のへそですねということで、旭川のミッションと同時に、もう何かこれはもう神様の計画があるに違いない、もう私たちにはもう分かりません、もう聖霊さんをギブアップしますと、導いてくださいという思いでですね、もうそれで北海道に行ったんですね。まあこれはですね、まあ、ある方から言わせれば、それは偶然じゃないのと言われるようなことかもしれないんですけれども、もうこれは私たち夫婦と神様との間では、もうこれはもう、聖霊様としか言いようがない出来事なんですね。もちろん私たちを導く方は完全ですけれども、受け取る私たちは不完全ですから、間違えた悪霊の声を聞いてしまう時もあるでしょうし、これが本当に聖霊の声であったのか聖書に照らしてよく吟味する必要があると思うんですけれども、このようなもう私たちの体験ですよね、聖霊体験、もう本当にこれはもう聖霊の導きとしか言いようがない体験というのを皆さんお持ちなんじゃないかなと、そしてもしくはこれから体現していかれると思うんですよね。そしてですね、私たちはですね、本当にまずこれが聖霊の働きかどうかということをですね、さばいてはいけないなというのを思わされるんですね。自分自身の体験も含めて、まあ、よく霊的な体験を明かしされる方たちがいますけれども、それに対してこれは悪霊の働きだ、これ危険だというおっしゃる先生方もいらっしゃるかもしれないんですが、私はそれは聖霊を否定する罪にもつながるのではないかと思うので、そういう自分自身はそのことはできるだけしないようにしようと思っているんですね。やっぱりある方がもう例えば天国を見せてもらったとかですね、臨死体験をしたとか、もうイエス様に天国に引き上げられて天を見せてもらった、地獄を見せてもらったという証しをする方たちが今たくさんインターネット上でもですね、そういう証しをされているんですけれども、私はやっぱりそういう中にはもちろん悪霊に導かれてしまっている証しもひょっとしたらあるかもしれませんけれども、でもやっぱり、証しを聞いてですね、やっぱり聖書と照らし合わせた時に、あ、まさに聖書の言う通りだという証しもたくさんあるんですよね。ですので私たちはいたずらにこういう証をこれは悪霊のものだと裁いてしまわずに、私たち自身も本当にそういう聖霊の導き、霊のことは霊によってしか判断できないというですね、この霊に委ねるというこのへりくだりをですね、求めていく必要があると思うんですね。そしてまずですね、私たちがその聖霊の導きに委ねて、この今敵のサタンがこの世の君という言葉がありますけれども、この世を支配しているサタンの支配下にあるこの世の中に置かれている私たちが聖霊に導かれて生きるための一つ処方箋のようなものを提示してくれていると思うんですね。ちょっと一言、この、同じ今朝の言葉ですね、第一ヨハネの中にある言葉なんですけれども、第一ヨハネの1章の7節というところに私の方でお読みさせていただきますけれども、このような言葉があるんですね。 第一ヨハネの1章7節ですね。もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますというところですね。光の中を歩んでいるならば、私たちは互いに交わりを保つと書いてありますよね。まさに今日そのことをこの場所で皆さんと一緒にしているわけですけれども、私たちが共に集まって同じ血を、今私たちはイエス・キリストという方の同じ血が流れているわけですよね。まあ、別の箇所で私たちはキリストの体であるという箇所もありますけれども、私たちは体の器官が互いに切り離されていないようにイエスの血を通わせ合うですね。同じキリストの体なわけですよね。ある方は目であり、ある方は鼻であるかもしれないですよね。キリストのかぐわしい香りを嗅いで、そして敵の放つ悪臭をですね、嗅ぎ分けてそこから離れ去る。そういうことをキリストの家族に、ここは近寄っちゃいけないよということを知らせるための器かもしれないですよね。あとは聖霊の声を聞く器、予言的な賜物を持った器かもしれないですよね。あとは人を癒す手となる器もいるかもしれません。あとは神の御事を噛み砕いて、そして消化するその内臓のような働き人もいるかもしれないですよね。私たちは互いにその器官としてですね、同じキリストの血を流して、その互いに交わりを保たなければいけないということが聖書が教えていることだと思うんですね。で、私たちのこのクリスチャン同士がですね、互いに違いがあるということでもあると思うんですね。内臓と目は違いますよね。私たちは各器官に違いがあるので、どうしてもですね、その違う部分を見つけて批判し合ってしまうということがあると思うんですね。なんで私と同じじゃないのとかですね、これはよく夫婦カウンセリングなんかでも言われることですけれども、若いご夫妻がですね、結婚するときは私と一緒、こんなことが一緒、今日一緒のところを探してハッピーハッピーで結婚して、結婚するとやっぱり違いが見えてくるので、もうあなた私と違うと言って、もう離婚せよ、離婚よとか言ってですね、こうカウンセリングに来る方が大勢いらっしゃるというのを、カウンセリングをしていらっしゃる、牧師先生からですね、伺ったことがありますけれども、本来は違うから素晴らしいわけですよね。私たち夫婦もですね、全く違う特徴がありまして、私の場合はどちらかというと突進してしまうというですね、ブレーキがない、妻が結婚前に夫がどういう人かという夢を見たときに、ブレーキがない車とかですねものすごいスピードで突進するボートとかですね、でその車に自分が助手席に乗っているというので、あ、これは私の夫に対するビジョンだなというふうに解き明かしが来たそうなんですけれども、でその夫である私がまだ電話前ですけれども、運転していて妻が隣に乗っていて、怖いなと思いながら、そしてブレーキが助手席にあるんですね。ブレーキを踏むときに自分の方にこう助手席の方にもですね、夫がこう手を伸ばすような車だったんですね。ですから今私たち夫婦はどちらかというと妻がブレーキ役私はどちらかというと、もう昔から特攻隊長ですね交通事故に遭ったりとかですね、みんなこっちだついてこいとかって言って、自分がもう大事故に遭ったりとかっていうですね、小学校の頃からそういうこともあった、割と衝突猛進というかですね、もうこれだって言ったらもう転ぶまで止まらないですね。進学校に行ってたけども栄養失調で倒れるまで止まれなかった時ですね、そういうことがありましたけれども、本当にですね、私たちは違うからこそ支え合えるということがあると思うんですね。この兄弟姉妹の関係の中で、私たちは互いに機関として受け入れ合って尊敬し合っていくということが必要だと思うんですね。まさに、私たちは10あるものの中で9合格でも1何か不満があると、その1にフォーカスして、あなたこれが足りない、私はこれが足りないですね。今世の中自体もそういう風潮だと思うんですよね。コマーシャリズムですかね。今これを持ってあなたは持ってないよ、これが必要だよ、だから買ってねというですね、そういう社会の中に生きていると思うんですけれども、神様がされることは全く逆ですよね。10ある中で神様の基準では私たちある意味では全部失格なわけですよね。 でもたった一つ、イエスのまた十字架の死、そして復活ですね、よみがえりの命は完全なものであって私のためのものです、それを私は信じますというその信仰告白ですね、それを信じるというこのたった一つが合格であれば、はい合格、天国行きですとしてくださるわけですよね。まあ、この私たちと神様の違いをここに見るわけですけれども、そうですね、もう一度今日の聖書箇所にちょっと戻りたいと思うんですけれども、先ほどの箇所に続く箇所ですね、私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っていますとありますよね。今この世は悪いものの支配下にあるということですね。でもこれはいつまでも続かないということですよね。イエス様が再び来られる時までのことですから、イエス様が再び来られた時には水戸黄門じゃないんですけれども、このインド洋じゃないんですけれどもその頃、その時にはもう全てがひれ伏すわけです。そういう時が必ず来ますので、それまでのことではあるんですけれども、今はですね、この世は悪いものの支配下にあるということですね。そのような中にあって私たちはある意味ではもう神の国を聖霊様によるですね、この内側に持っているわけですから、歩く大使館みたいなものだと思うんですね。神の国という国の大使館が私たちですね。この世はサタンの国ですけれども、例えば日本にあるアメリカ大使館は日本の法律は適用されないね、あの大使館の中はアメリカですので、アメリカの法律が適用されるわけですよね。私たちもこのサタンの国にありながら神の国の大使館ですので、私たちは神の国の法律が適用される存在だと言えると思うんですね。じゃあその神の国の法律がどういうものかというと、愛し合いなさい、許しなさい、祝福しなさい、呪ってはならないよ、これが神の国の法律ですよね。このサタンの国の法律は憎みなさい、争いなさい、分裂しなさい、破壊しなさい、サタンはそれをどんどん、提供してくるわけですよね。もっと、まあ、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢というのがスタンダー欲としてよく言われますけれども、これをもってサタンは私たちを誘惑し、この地上の法則を作っていこうとするわけですけれども、私たちはその中にあって神の国をこの地に持ち込んでくるというわけですね。そこでですね、また今日の聖書箇所のところですね、最後の言葉ですね、子供たちよ偶像を警戒しなさいというですね、不思議な言葉で、これが手紙の締めくくりの言葉になっているわけですけれども、手紙の終わりに子供たちよ偶像を警戒しなさいという言葉を締めくくるというですね、これは本当に、面白い表現、面白いところだなという思うと同時にですね、重要な部分だと思うんですね。この子供たちよというのは信仰の若い者たちよという意味もあるそうなんですが、偶像を警戒しなさいですね。で、私たちクリスチャンは神の国を持っているわけですけれども、私たちがもし偶像を持ち込むならば、神の国に敵の国であるサタンの国に持ってきてしまうようなことでもあると思うんですね。まあ、どういうことかと言いますと、偶像というと皆さんどういうものを浮かべますかね。なんか仏像とか木で彫ったようなものとかですね、そういう像を思い浮かべると思うんですが、英語ではアイドルですね。で、中国でですね、ある方がそのテレビを見てた時にいきなり偶像がドーンと出てきて、何だろうと思ったら、アイドルグループが出てきたそうですね、もうまさに偶像そのものですので、私たちにとっての偶像っていうのは何かこう神でないもので、私たちが大切にしてしまうもの、神以上に重要にしてしまうもの、宝にしてしまうものと偶像というだと思うんですね。それはある方にとってはお金かもしれないですよね。お金が神のようになってしまっている。そしてある方にとっては、例えばインターネットであったりとか、あとは健康偶像というのもあるかもしれないですね。健康であれば幸せであるというのも、行き過ぎるとある意味では偶像になりかねないことだと思うんですね。なので私たちは本当に目に見える偶像だけでなくて、多くの偶像に囲まれて生きていると思うんですね。そこで相手ヨハネは私たちに偶像を警戒しなさいと忠告してくれているんだと思うんですけれども、まあ、この偶像礼拝というのがどうして危険かということを考えたときに、偶像の背後に悪霊が働くとよく言われますけれども、偶像を礼拝するときに、偶像自体はただのものですので何の力もないわけですよね。自分で旧約聖書にもありますけれども、偶像は自分で語ることもできない、見ることもできない、 自分で自分自身を動かすこともできない、人に運んでもらわなければいけない、そんなのがあなたたちの神なのかといってですね、偶像礼拝者たちに預言者が迫る箇所がありますけれども、偶像は本当にそんなものですよね。ただの石ころや木に過ぎないわけですけれども、しかしですね、私たちが神でないものに祈りを捧げる、つまり神を神としないということは、結局は自分自身が神になってしまうことなんですね。私たちはこの本当の神を信じません。私たち自分で神を作ります。自分の都合のいい、自分の言うことを聞いてくれるものを神としますということなわけですよね。ですから偶像礼拝は危険だと思うんですね。そしてその背後に自分が礼拝されたいと思っているですね、そのことによって神を裏切りですね、堕落していったサタン、悪霊たちがですね、偶像の背後に行ってその礼拝を自分で受けるわけですね。神でないものを、はい、この偶像を拝んでもらって拝ませて、その礼拝をこう受けてです、ああ満足、いや満足じゃとするわけですね。そしてこの時によくあの偶像礼拝の中でこう呪文のようなものがありますよね。あれが実は悪霊との直接的な契約になるような呪文もあるというのも、ある牧師先生からですね教えていただいたんですけれども、例えばテレビゲームなんかもですね、実際にサタンを礼拝するような人たちが作っているゲームもあるそうなんですね。で彼らが意図的にそのゲームの中に呪文を入れ込んで、本当のサタン崇拝者、もう動物の犠牲を、生贄を捧げるようなですね、悪魔崇拝者たちがまだ現実にですねこのようにたくさんいるということなんですけれども、そういう人たちがサタン様ですね、悪霊であるサタンをこう礼拝させるためにあえてその呪文をですねゲームの中に入れ込んでるって言うんですね。なのでそのゲームをしたり、例えばある音楽ですね、何気なくその音楽を聴いているだけでサタンを礼拝してしまうというですね、そういう音楽、いろいろサタンを表すマークとかもありますけれども、そういうものもあるというんですね。ですので私たちは本当に霊の目を覚ましてですね、聖霊様に霊の目を開いていただいて、そういうものから自分たちを守らなければいけないなということを思わされるんですね。私たちはこの聖霊行伝ですね、聖霊の働きの1ページを今週また歩ませていただくわけですけれどもですね、まずですねここでへり下って、もう私たちの肉の思いを手放して、聖霊様来てください、聖霊を求めていきたいと思いますね。へり下るということは神様を神様とするということだと思うんですね。私たちの中のこの霊的なアンテナをですね、もう最大限にも張って、もう聖霊をですね受信していくというかですね、もう全細胞で聖霊を受け取っていくということをですねしたいな、ご一緒に、祈っていきたいなと思うんですね。それではですね、一言皆さんで聖霊を求めて、ここに祈っていきたいと思います。目を閉じていただいて、ご一緒に心を合わせてしていただければと思います。愛する天の父なる神様、あなたが、本当に私たちのために十字架で命を捨てられ、そして蘇って命を与えてくださった、この本当に幸いな福音を感謝いたします。今日はヨハネの手紙を通して、本当にこの世の支配者というものが確かにあるということ、しかしそのような中にあって、私たちは内側に聖霊を持ち、そしてイエス・キリストの中に生きるという、内側も外側も神様に覆われて守られているんだということ、しかしそのような中にあって、私たちの中に敵であるサタンの王国を持ち込んでしまうような偶像は警戒しなさいということ、警戒すべきだということを共に見てまいりました。このような先人たち、私たちの前に、生き、そして殉教をも、本当にもろともせず福音を伝えてくださった信仰の先人たちを本当に感謝いたします。どうぞその信仰の先人たちが残したこの聖書という、聖書の中に書かれたその御言葉を通して、どうぞ私たちがあなたから知恵をいただき、そして何よりもこの聖書の言葉、イエス様ご自身であるこの御言葉を理解することができるように聖霊を注いでください。私たちのうちを聖霊に満たしてください。そしてその聖霊によってこの神の御言葉を霊的に理解することができますように、私たちの霊の目、霊の耳を開いてくださることを心から求めます。私たちの理解、聖書を分からせてくださるのは神学ではありません、聖霊様です。能力によらず、権力、権勢によらず、ただ主の霊によるという言葉があります。主、どうぞ私たちのこの1週間、ただあなたの聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。 神の富と知恵と知識とはなんと深いことでしょうか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせるでしょうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。今週も聖霊の力でこの地に神の国を押し広げていってくださいますようにお願いいたします。私たちを用いて人々を救い、そして人々を癒し、悪霊を締め出してくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。